もちろん自分だけじゃないんで、自分も誰かの走ってた助けを受け継ぐものですから、こんだけ頑張ってここまで来てくれたっていうのがまた力になるわけです。もし誰かが遅かったっていうなら、むしろよし頑張ろうと、あいつの分までって。私たち教会もそうあるべきだな、いやそうなんだなと思わされました。37年、その舞鶴福音教会の前に福音を信じて福音を伝えた、そうした方々があって、まあ、それはもうユダヤ人の頃からずっと何千年もの歴史で、私たちはその命をいただいている、まあ、その中心にあるのが私たちのために死んでくださったキリストであり、そしてそのキリスト内に捉えられ、誰かのために命を捧げる喜びに満たされて歩んでいく、自分のこうしたい、ああしたいっていう、そういう生き方から、神様が望まれてキリストに生きるようにと願っておられることを知って、全く新しく作られた。この世界は何も変わらないけども、私は変えられた。全く違うものとなった。そうした多くの方々によって、私もまた自分のために死んで蘇った方、そんな方がおられるということを知り、そんな生き方があるということを知り、その助けを受け継いで、次の誰かのために助けを渡すものとなる。本当に素晴らしいことだと思うんです。もう自分一人でスタートしてゴールを向かってるけど、誰がゴールを迎えてくれるのか、それさえわからないで、しかもどこがゴールなのかもわからないで、ずっとあれが良さそうだ、これが良さそうだ、ゴールがわからないどころか、コースのレースさえ自分で選べる、それがある人には喜びに見えるかもしれません。好きな道歩めるんだって。だけど、そうしていろんなところにたどり着いて楽しんで、果たして何になるんだ。そんな古い生き方から明確に次の誰かにって、また多くの人たちの祈りの支援がある、まあ、箱根でも本当に多くの声援で元気づけられましたという、そういう声を聞きますし、それはすごいわかります。まあ、さっき私も水泳と言いました。泳いでたら声援聞こえないんですね。まあ、当たり前なんですが。でも、ちらっと見えるんですよ。まあ、見えるというか分かるんですよね。自分が誰かの時にはやっぱり大声で叫んで応援してるんで。聞こえないの分かってて、なんで応援するかっていうと、いや、届くんですね、やっぱり。ああ、応援してくれてるって。しかも、聞こえないって分かってて応援してくれるっていう。いやすごいな、そんだけ私のこと思ってくれるって。調子悪い時ってそういう周りの声援って分からなくなっちゃうんですね。それも一つの調子だと思うんです。私たちもっと大きな声援に囲まれてる、見えません。誰かが祈ってくれてるというのは本当見えません。だけど自分がそうだ、私たちだって祈っている人のことは見えてないで祈ります。ましてや神様、イエス様のことは見えてないけど届くと思って祈っていますし、その祈りは届くと思っています。 多くの世界中の人々がそうやって祈ってくれてる。私たちはすごい声援に取り囲まれて歩むことができている。それもまた新しく作られた生き方であると思うのです。今まではそんな声は聞こえていない、分かっていない、いや自分自身のために自分の生きたいように生きる生き方だと、そういう周りの声はかえって邪魔だと思う。いや俺のやりたいようにやるんだ、何も言わないでくれって、それがいろんな声を聞き、そうだ、本当に自分の思いだけで生きるのは浅はかすぎる。もちろん周りの声が絶対的に正しいわけではない、間違ってる場合もあるのはあるんです。それは牧師のアドバイスでも絶対正しいわけではないです。しかしそうやって声をかけてくれる、思ってくれている、なんと喜ばしいことでしょう。サウル王の息子ヨナタンがダビデのためにその神によって力づける、なんと素晴らしいことでしょう。全く立場が違う、何かかける言葉は見当違いかもしれない、しかし自分のために命を落として来てくれた、励ましてくれている。私たちもそのようになれる。全く新しく作られて、自分のため、人のためなんか本当に考えてこなかったものが、19節に、すなわち神はキリストにあってこの世を自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います、神と和解させていただきなさい。私たちに神様は和解の言葉を委ねられ、私たちはキリストに代わる施設となる。施設という言葉は国を代表して外国に派遣される人のことを言うそうです。もちろんその使節団というのは、そこで例えば条約を結びましょうというときに、その国の代表として条約を結ぶって、その権限が与えられているんです。まあ、もちろんこういうときには条約結ぶなとか簡単な指令はあるでしょうけど、もうあと裁量お前に任せると。キリストの和解、つまり神様と私たちの平和条約を結ぶために、その使節団としてこの教会はある。まだ神様と和解していない、神様との救いの条約を結ぶことのできていない者たちに、あなたは神の国の住民として招き入れられています。その代表として私たちは派遣されてるって言うんです。1919年、今からも100年以上前のことですが、一人のアメリカ人宣教師が日本にやってきます。その人はコルベ宣教師というんですが、ただその数十年後には日本はアメリカと戦争するという状況になり、カニは国を追われるんですね。でこのコルベ宣教師、フィリピンに行くことになるんですが、しかし日本軍はそのフィリピン、アメリカが支配しているということで、フィリピンに攻め込んで、ご存知の方はご存知ですが、一度は、そのフィリピンは陥落するんですね。つまり日本が占領することになる。でそうして彼とそのコルベ宣教師 と奥さんや、まあ、他9人宣教師がそこにいたんですが、日本軍に捕らえられる。